鳩時計が12時半を告げた時、高名な科学者スタンガルソン教授と霊嬢マチルダの住むグランディア城の離れの一室で事件は起こりました。そしてそこは内側から施錠された完全な密室だったのです。密室ものミステリーの古典ガストン・ルルーの黄色い部屋、ルルーはオペラ座の怪人でも有名ですね。真っ黄色に染まったスタジアムで事件が起こることがフットボールにもあります。熱血感動もいいけれど謎解きをしたくなるミステリアスな試合もいいもの。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は細江克也さんとお送りします。細江克也さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
セリエ A の会場といえば、はい、昔は発煙筒が盛んに焚かれたりとか、こう真っ赤だったりとか、はい、いろんなイメージがあって、そしていろんな事件が起こったという過去がありますよね。
はい、はいはい、そうですね。倉敷さん結構例えば、はい、2000年前後あたりとかってあっちでも中継されてましたよね。
僕はね、はい、セリエの中継は少ないんですけど、はい、行ったことはあるんですよ。
あ、はいはいはい、その時とかってどうです
か。面白かったのって結局その、はい、あの会場の係員と仲のいいティフォージたちは、うん、発煙筒の持ち込みが許されているっていうここの通路から入れたかっていう情報を直接聞いて、はい、嘘というのとやっぱりねっていうのと
両方、そうですね、そうですね。
じゃなきゃあんなに持ち込めるわけないよね。いやい
や本当ですよね。あの頃はやっぱ本当にすごかったし、とにかく始まる時に煙がもくもくすぎてみたいなのは、はい、今ではもうだいぶなくなりましたね。そのドカーンっていう音だけはたまにまだ鳴りますけど、うん、
はい、
それぐらいになりましたね。
本当にちょっと前までは、うん、最近のファンの方は目撃することはないと思うんですけど、はい、要するになんですかね、こうバケツリレーで使うような金物製のバケツの中に、はい、こう火火器棒とか、はい、こうつまむやつ持ってきて発煙筒をつまんで、はいはい、バケツに入れて、はい、処理していく係員の人たちいましたもんね、
はい、確かに
あ、はいはいって言って拾っていく人たちっていて、で何とも思わないって、うん、そのくらいこう爆発しないからって言って蹴飛ばしてたりとか、
はいはいはいはい、
あ、これもまたセリエすごいねと思って見てましたけどね。
そうですね。だからその辺が変わったってことをアピールするために、セリエのその中継自体もだいぶその、うん、例えばダービーであれば両者のユニフォームを、まあ、その2人で着ていて、
はい、
応援してる方が違う人カップルとかを抜いたりとか、
そう
かなりそれ意識的にやってますよね。
もうかなりカメラは映像の演出としてそれ好きでやってますよね、うん、
やってますやってます、うん、
ほらね、仲がいいんですよ。
そうそうそう、
フーリガンなんか何の話ですかっていうね、
はい、
確かにね、
はい、必死です、そこは
必死にそこはやってイメージ作り
そうです、ね、
だから結局会場に行って入場料を取れるっていうのは多分限界がある、
うん、
でもテレビ視聴者っていうのは無限にいるなと思うから、
確かに
映像の中でのイメージを良くしてたくさんの人に見てもらいたいっていうところが最近の傾向ですよね、
うん、そうですね、
うん、で、ラジオクラッキー結構やってるんですけど、
はい、
試合を、うん、なんていうか展望してもらって、
はい、
その後オンエアっていうのはやったことがないんで、
はいはいはい、
今日やりたいなと思って、
はい、
で、セリエの話で、はい、これ収録しているところが大体おおむね32節ぐらいを消化したっていう状態の中ではあるんですけど、はい、優勝かかっているインテルのゲームがミラン・インテルというゲームが直前に控えているという状況で収録しておりまして、
はいはい、
絶対にこれ先に出さなきゃいけないんですけども、はい、この展望を細江さんにお願いしようかな。
ありがとうございます、
はい、
インテルが状況としては勝ち点83で2位がミランなんですけど69なんで、はい、もうここはもうすごい差があって
14ポイント差、
はいはい、でインテルがもう基本的にスクレットをほぼ確定してるんですけど、うん、このタイミングで第33節で迎えるミラノダービーが、はい、ミランのホームゲームにもかかわらずここでインテルが勝つと、
ええ、
そこでスクデットが決まるという状況になってしまって、
なるほど、
はい、なのでこれは、まさか、まあ、そのミラノダービーで優勝が決まるということ自体が非常に、珍しい状況なんで、
うん、
まあ、かなり注目されているのと、ミランは実はこのゲームよりもヨーロッパリーグに勝たなきゃいけない。
そうですよね、
本当は。
そうですよね、
はい、そうなんです。だから意地でこのインテルを阻止することにも あの力を入れなきゃいけないんですけど、うんうん、このヨーロッパリーグローマと対戦するヨーロッパリーグも勝たなきゃいけないんで、
なんでその組み合わせなんだとそもそも思いますけど、
そうなんです、まあ、ミランは今すごく難しい状況に今、パッとされてます。
なるほどね、はい、今シーズンのインテルどんな印象でご覧になってますか？強いですね、
はい、
1回しか負けてない、
まあ、そうですね、もう本当に国内ではもう完全に圧倒しましたし、
チャンピオンズ残念でしたね。
いや本当そうですね、まあ、あのゲームはちょっとタイミングが悪くて、うんうん、まあ、アトレチコは強かったのは当然なんですけど、はい、あのタイミングで欲しい選手を2人怪我で使えなくて、
あ、そうだったんだ。
そうなんですよ。でそれがやっぱり痛かったっていうのは、まあ、選手層の部分からはあったんですけど、うんうんうん、まあ、でもそのチャンピオンズリーグの戦い見たらあ、インテル優勝するかもって思えるぐらい、今シーズンのインテルはそのチャンピオンズリーグでもその可能性を感じさせるぐらいに強かった。
僕優勝候補だと思ってました。
そうですよね、はい、結構皆さんそうやって言ってくださったし、僕自身もそう思ってたんで、それぐらい充実したチームではあります、うん、それがだから昨シーズンのチャンピオンズリーグの決勝からさらにそのチーム新戦力がうまく組み込まれて、うん、なんて言うんだろうな、システマチックなサッカーがよりできるようになってきてるんで、システマチックっていうか側は非常に戦術的なんですけど、はい、ピッチの中ではもう本当にその選手個々が判断して、うん、ボール保持の局面でも自由に誰かが動いたその発想をその次の人がカバーするとかリアクションするって、ここがやっぱ連動性としてすごく相手にとってはつかみづらい状況なんで、
なるほどね、
ものすごく、はい、すごく自由であるってことが実は今シーズンのインテルの強みですか。
なるほどね、うん、まあ、だから、ね、ちょっと前まではこう努力する天才に勝るものなしみたいな感じの時代があって、うん、で今はそのポテンシャルも持ってなきゃいけないし体力もなきゃいけないしみたいなものもあって、こう力がすごく高いレベルで拮抗してきてしまったから、はい、相手を倒すのって並大抵の努力じゃないということで、古今東西あらゆる戦術の中で今これ利用できるのはどれだみたいなところにベクトルがこうドンと進んでいくっていうのが面白くて、うん、その中で昨シーズンあそこまでやったインテルが今シーズンはどうなってるのかなっていうのは、チャンピオンズもまあ思っていたより僕は早く敗退してしまったので、はい、国内の中でどう熟成しているのかで、監督は世界の優秀監督リストのもはや上位に名を連ねるようになったじゃないですか。
そうですね、だからシモネ・インザーギは僕はまだ可能性なんてまだ持ってる、なんか持ってるそうな気がするし、結構、まあ、ほんの1年前まで会員説が出るぐらいだったんで、
そうでしたね、はい、バルサが救ったんだった
ら、そうそうそうだ、そうそうだから分かんないなって気がしますけど、まあ、昨シーズンまでのインテルはそれでも型で勝負してたところがあるけど、今シーズンはその型から先に出て、はい、そのベースから飛び出した自由さみたいな発想アイデアみたいなところをこうピッチの中で、まあ、それこそ誰が立っても違う変化で表現できるんで、うん、これは強いなっていう感じです。
確かにね、うん、チャンピオンズリーグに特に代表されるんですけど、まあ、ここ数シーズンっていうのはだいたいイングランド勢かスペイン勢かっていうところが多かったんですけど、はい、実はイタリア勢もそれに準ずるぐらいのところにいて、うん、はい、ウェーファーケース稼ぎまくってますよね、
はい、今シーズンにおいてはずっと1位なんです
ごいですよね、
はい、今シーズンのみの数字であれば1位 で、まあ、でこれが上位2カ国が来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権、
新しいフォーマット
で
ね、
はい、5枠っていうことで、うん、もうイタリアではそれをとにかくそれ取りたくて盛り上がってるんですけど、
イタリアとどこかドイツになるのかな、
今2位ドイツ、
そうですよね、
はい、でこれはほぼ、う
ん、スペインがこけたんで、
そうでイングランドもこけたから、これもうほぼイタリアとドイツで決まりなんじゃないかっていう、ね、
うん、
なってくるとまた
チャンピオンズ5チーム出られる、
そうなんですよ、そうなんですよ、そうするとだいぶ状況がね変わるし、
はい、
で今ヨーロッパリーグとカンファレンスリーグもイタリア勢が残ってるんで、
ですね、アタランタ強いね、
うん、そうなんですよ
ガスペリーニ監督、
そうなんです、でこれ もしもそっちの大会でタイトル取ると繰り上げになるんですよ、
はい、そうですよね、
はい、最大10チームがヨーロッパのチャンピオンズリーグカップ戦に出れるんじゃないかって話になってて
ちょっと待ってね、じゃあトラのタヌキで話すと、はいはい、現時点での順位表でいうと、はい、10チームっていうと、はい、インテル、ミラン、ユベントスでボローニャ、うん、ローマ、アタランタ、ラツィオ、ナポリ、 トリノ、フィオレンティーナまで行ける。
本当かよって話なんです。まあ、これは、本当に最大、マックスでの話なんで、優勝、優勝みたいな感じなんで、まあ、ほぼ実現しないとは思いますけど、
いや、これ、取られたんだけど、本当楽しい。
楽しいですよね。だって、今のトリノの状態でカップ戦って、マジかよって思いますけど、でもまあ、そこに夢を見れるこのシーズンラストの、うん、
トリノ11勝12分け9敗です
もんね、うん、そうですそうです。残り6試合でもしそこにたどり着くんだとしたらめちゃくちゃ夢があるから。
確かにね、
うん、結構いいっす
ね。でもちょっとトリノが行くの僕夢やって乗りたい。
でもね、すごいいいチームなんですよ。すごいいいチーム。ユリッチ監督って、はい、まあ、ガスペリーニの弟子なんで監督だから、もういかにモールコートマンツーマンをトリノでやるんですよ。なんなら一時期のもうガスペリーニさんの今のアタランタはこの間のリバプール戦ではもう完全にマンツーで行きましたけど、うん、最近あれやってなかったんで。
あ、そうですか、
はい、
俺ちょっとすごいなと、
はい、あれはもうリバプール対策
対策だったんですか、
はいはい、
あのタイミングで疲れてるリバプールにこれで来るのかえぐいねと思って見てましたけど、
えぐかったっすよね。今晩というか明朝、今の時点でいう明朝がその第2戦ですけど、うん、もう一回あれでいってほしいですよね。3-0 でリードしてでも
アンフィールドであれだったらいけるんじゃないのっていう、うんうん、ねえ、
はい、
うん、セリアでもそうか、10チームも出るってすごすぎるな。 その中で細谷さんがこう、はい、ここ出てきたら面白いよっていう注目のチームってのはどこになるんですか。
今はローマですね。
ローマなんだ、
はい、これは本当にデロッシに監督が変わって全然様変わりしてチームが、はい、
モーリーニョと何が違うんですか。
まあ、モーリーニョとの違いというよりは、ええ、モーリーニョによってこう抑圧されてたものが解放されて、
モーリーニョって必ずそれを残していきますよね。
そうですね、そうですね、
どこでもね、
はい、でこれがやっぱそのデロッシであることがやっぱ重要だったと思うんですけど、ローマに関しては、うんうん、その解放されてさらにデロッシのそのなんていうんですか、執事というかその背景が彼らにパワーを与えてるんで、だからデロッシとモーリーニョの違いというよりはそういう状況の変化ですけど、
そこってでも、はい、ローマのフロントってあれですよね、こう素晴らしい選択をしてくるっていうか、う
ん、結構賭けですよね。
だからモーリーニョを雇うってことは、うん、常にその次を考えて
なきゃいけないですよね、うんうん、特にローマに関してはよく北川さんも言ってますけど、もうローマから街から愛されすぎてしまったんで、モーリーニョが。
そうでしたね、
はい、
う
ん、でそれをこう切るタイミングの難しさっていうのはめちゃくちゃあったんで、次どうするのっていうのは本当に大きな分岐点だったと思うんですけど、まあそれはデロッシのように賭けに出たらそれが当たったんで、この後の戦いまだね、すごくそのヨーロッパリーグに残ってることと現状5位でそれがチャンピオンズリーグの出場権枠にはまってくるんで、
なるほどね、
これは面白いですよね。
ローマ面白いですよね。だからトッティの別れの時もいろいろあったって僕思うんですけど、
はいはい、
でやっぱりこうなんていうの、トレビの泉みたいなまた会えるよねとか、
はい、
そういうようなところも含めた物語にするのは素敵ですね。
そうですね、確かに。だからローマは今シーズン終了するとその順位とかその監督とかの状況によって選手が誰に残るかとか、うん、だいぶ変わってくると思うんですよね、
は
い、
うんうん、
でデロッシは一応今シーズン限りの契約なんで一旦、
あ、そうですか、
はい、
うん、
でそれをどうするかってところも含めて、まあ、今の状態考えると、うん、このままのものを継続して来シーズンに臨めるんであればすごく楽しみです、はい、
確かに、はい、ね、うん、ライバルのラツィオはどうですか。
ラツィオはですね、まあなんて言うんでしょうね、まあ、ローマダービーがこの間あって、
はいはい、
それに、負けて、あ、違う違う、その前に、
はい、
チャンピオンズリーグで、バイエルンに負けましたよね。
そうですね。
で、はい、その後に、まあ、サッリさんが退任しました、
はい、
でかつてユベントスで活躍したイゴル・テュドルが監督になったんですけど、うんうんうん、その後例えば、ローマダービーで負けたり、ちょっと勝ち星うまく回ってません、あんまり、
うん、
内容トゥードル監督になってからサッカー自体はいいんですけど、
はい、
やっぱり僕思ってたのはずっと今が分岐点でその編成チーム編成的にもこのシーズンが終わったらガラッと変わるだろうなと思ってたんですけど、
はい、
それがチャンピオンズリーグ終わった監督交代した、ローマダービー終わったみたいなタイミングで、
うん、
来シーズン僕はもうこのチームにいませんってルイス・アルベルトが 先に宣言したりとか。
なるほど、
はいはい、もう出ていく宣言をみんながし始めちゃってるんです、
う
ん、今
チロ・インモービルはどうするんですか。
インモービルもほぼ出ていく。
あ、本当
に、はい、だからもうここは様変わりするはずなんで。
なるほどね、
はい、
よくでもやってますよね。だってチロが6ゴールぐらいでうち4つぐらい PK で、
はい、
あとはそんなに取ってる選手もいないという状況で、はい、頑張って7位でしょ。
そうなんです、
ええ、
でまだそれで言ったら5位に入る可能性も全然ある状況
なんで。全然ありますね。
だからなんそういう意味ではサンリさんって、
うん
うん、チェルシーの時もユベントスの時もそうですけど残してる結果の割にはあんまり評価されない感じはあるんでまあ難しかったですかね。でもラツィオはもう完全に転換期に入っちゃったんで、
うん、
来シーズンの編成はもう様変わりすると思います。
あのでも例えばラツィオまでがねヨーロッパのコンペティションの中に入ってくるとしますよね、はい、そうするとそこで支度金みたいな形でもうもらえるじゃないですか。
あ、はい、
そうなってくるとどうするのか、はい、セリエのチームってもともと借りたり貸したりするのとか、
はいはいはい、
ゲップにしてねっていう交渉がすごく上手なチームが多いん で、
そうです、ね、
一体誰をどう持ってくるのかとか、
そうです、ね、
どの下部組織から誰引き抜いてくるのかってことを考えるとこれ追いかけるの大変ですね。
そうですね、まあ、だからそういう突発的な現金収入とかがあったりすると、うん、そうい こう謎の編成、
謎の編成いっぱいある
もう昔からねあります。
謎の編成が事件になりますもんね、は
いはい、なんでそれを余ったお金でそれ使っちゃったんだろうみたいなのあるじゃないですか、
はいはい、
そういうのが出てこなきゃいいな、まあ、最近だいぶ変わりましたけどそういう意味では、
うん、
あの本当に健全な編成と経営をしてると思うんで、だいぶ変わりましたけど、でもまあどのクラブも今そのヨーロッパのカップ戦を目指せる状況にあるんで、
うん、
そこはあのいろいろもうすでに頭を悩ませてんじゃないですかね。
なるほどね、うん、あとどうですか、やっぱ日本でファン多いのってユベントスであったりとか、
うん、
まあ、あとナポリとかはどんな感じですか。
そうですね、ナポリはちょっと、まあ、ここも監督交代があったりして、うん、昨シーズンの強さはもう全然なくなっちゃって、あのよくはないですが、うん、あの今シーズン終了するとオシメンと例えばクバラツエリアとかその辺の昨シーズンタイトルを取った中心選手が売ると思うんで。
なるほど、ね、
そういう意味では収入があるはずなんです。
あ
で噂されてるのは例えばディロレンツォとかがどっかに行くんじゃないかとかっていうと結構な収入があるはずなんで、うん、
ナポリって会長がすごい変わってるじゃないですか、
はい、
ええ、であのチャンピオンズリーグの時も土壇場でいろいろやってくれちゃったりとかしたわけですけども、はいはい、その後はどうなのかな。
もう相変わらずです。
相変わらず
だからかなここの監督になってくれる人は今いないんですよ。
やっぱりね、
うん、会長が嫌だってこれはもう当然今までの流れ見ても誰でもそう思うだろうし、うん、でまあコンテって言われてて今次。
あ、そうなんですか、
はい、
コンテはでも心の傷は癒えたのかな。そこ心配してるんです
けど、うん、でもコンテのそのキャラクター考えるとよりデラウレンティス会長とうまくいくわけないじゃんっていうのが。
そうですよね、
はい、まあ見方だと思うんでちょっと読めないですね、うん、ナポリは。
なるほどね、うん、まあ映画のねプロデューサーとかいろいろしてるけどで、
はい、
なんだっけな、ワールド・オブ・トゥマローっていうジュード・ローかなんかがやってたやつが、
はい、
僕は予告編ですごく胸を躍らせて、コンペ見て、はい、これかっていう会長のイメージなんです
よ。でもそういう感じですよね。
ユーベどうですか。
ユーベはもうアレグリ監督をどうすかどうなるのかによってもう全然違ってくると思うんですけど、うん、まあ、やっぱこれユベントスファンの間でも多分二分され意見が二分されていて、まあ、継続した方がいいと思う人もいるでしょうけど、でもまあちょっとこの辺で変えないと僕はもう、うん、戦力の割にこう勢いが出てこないんで、
はい、
ちょっと苦しいかな。ただ、まあ、チャンピオンズリーグのとにかく出場権を死守することが今シーズンのノルマだと考えると、
ええ、
まあ、悪くはない状況なんですけど、
うん、
来シーズンはちょっと分かんないですね。
なるほどね、はい、うん、でも来シーズン本当にねヨーロッパのコンペティションも本当にこぞって出てきたりとか、
うん、
セリエがそれによってお金また入ってきて、
はい、
常時に使うことができれば、うん、またこう上に上がってくるかなと思うんですよ。そうするとこうユーロ今大変なことっていうか日本の円が大変なことになってるわけですけども、はい、うん、できれば旅行行けるんだったらイタリアって行きたいところのトップレベルに入ってきて、
はい、
こうボローニャの街をまた歩いてみたいなとか、あ、フィオレンティーナ行ってティーボンステーキ食べたいなとか、こう美食の街で、
はい、
で 僕スペインも好きなんですけど、スペインってちょっと続けて食べてると胃に負担がかかってくるっていうところで、はい、イタリアはリゾットの文化が素敵なので、はいはいはい、そこでも持ち直せるっていう。
なるほど。
こういうところの食文化って結局カルチョーなのねって僕はいつも思ってるんですけど、はいはいはいはい、こうなんですか、優しいチーズ使ったリゾットで持ち直してくるせいや
確かに
ティーボンステーキだけじゃなく
あ確かに確かにそうですね。だからそ
でワインは熟成させないで早飲みの文化じゃないですか。
あ、なるほどなるほど。
そこもまたどんどん新しいそのなんていうの、下部組織出身のやつ入れてきたりとかという形で見るとセリエってまた面白いなっていつも思って。
そうですね。だからあんまり食文化と、ええ、その気質、人間の気質があんまりリンクしてないですよね、イタリア。
北川さんはあんまり興味ないの第一人者で語ってらっしゃる。あ、
そうですね。
北川さんがすごいリゾットの話とかしてくれたら変わるのかなって、う
ん、あでも食すごいこだわり強いですからね、北川さんも、ね、はい、
うん、まだあれか、うん、残しているんですね、
かもしれない、
出し惜しみしているな、まあ、インテル、うん、おそらくもう優勝は間違いない。
そうですね。だからミランが、僕状態としてはミランすごくいいと思っているんで、
はい、
あのこれがだからヨーロッパリーグの本気で戦わなきゃいけないヨーロッパリーグと、うん、意地で戦わなきゃいけないこのミラノダービーっていう意味で、はい、まあ、どういう戦いができるか分かんないですけど、
はい、
でもその来季以降の展望としてもミランはすごく今いい状態にあると思うんで、うん、ここはすごくあの楽しみですね。
なるほどね、うんうん、来季への予想ということを考えると、はい、あともうちょっとのセリエだけど見ていた方がいいですね。
絶対です今、
ね、
今結構来てますから。
来てます、
毎年言ってる気がしますから素
敵、はい、今日はセリエ A、最近のことについて細江克也さんに教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。